UIC。
お知らせでございます。ただいま IBB では皆様に、カンパ、ストレージ、募金など、募集をしております。2000円以上送っていただいた素敵な方々にはこちら IBB ストレージ、募金のバッジを、カンバッジを差し上げています。先ほどバーコイさんからもなんと、いただきましたんで、後ほどこのバッジを
ありがとうございます、
差し上げたいと思いますね。全て我々の手作りで、仕上げております。家内製手工業でやっておりますんで、非常にこうぶどまりが悪いんですよ。ちょっとなんかずれてたりするんですけど、これもまたご愛嬌ということでよろしくお願いします。そして、Amazon の方で IBB ご支援ください物品リストというのも、出ております。これまあ見ていただいて、これなら買ってやれるぜっていうのがありましたら送っていただければと思っているところです。そして、QAC 神戸ミーティング2025 6月21日であります。いよいよ来週です。来週に迫りました。場所は神戸市中央区元町、元町アーケードにあります神戸市立神戸まちづくり会館、そこの6階会議室になっております。入場無料でございます。まあ皆さんとワイワイ楽しくやっていく神戸ミーティング、今回で何回目ですかね、5回目か6回目になるのかな。で、まあこれは夕方まあ、5時ぐらいまで、やるんですけど、その後はリスナーの皆さんとリスナー交流会というのを、まあ、近くの、まあ、居酒屋などに流れていきます。これね、いつもリスナーの方々にお任せしてるんですよ。どっかいい店ないですかって言ったら、もう大慌てで探してくれるんですよね。で、まあ、最近ここ2回ぐらいは、松屋っていうね、あれですよ、定食とか牛飯の松屋じゃなくて、神戸にある昔からある3階建てぐらいの居酒屋があるんですよね。そこでよくやってたんですよ。まあ、今年もそこでやるかどうかは分かりません。うん、で、参加したい方、ぜひお越しください。そして、昼間、こちらの神戸ミーティングには来れないんだけど、その二次会の方だけだったらいけるぜっていう人もいるんで、そういう方も全然 OK です。ただし、事前に連絡をください。なぜかというと、どこでやるか決まらないんで、その場にならないと。なので、あらかじめ連絡をいただいていれば、そういった皆様にはここになりましたっていうのをお知らせできますんで、事前にご連絡いただければと思っております。その一次会というか神戸ミーティングの方はもう別に連絡はいりません。どうぞご自由にそのまま会場に、お越しください。そしてあと中で恒例となりつつありますけども、誰でも記者会見というのをやります。皆さんに質問をしていただきます。私でも前島でも誰でもいいんですけど、誰に聞きたいと、あるいは全員に聞きたいとかでもいいんですけど、質問内容はもう何でも OK です。一人一分とかそういう制限はうちは設けておりませんので、かといってあんまりダラダラと喋れると長いと私が言いますんで、まあ大体まあ 2,3 分でまとめていただければいいんですけど、で質問していただければそれにお答えする。もちろん全てにお答えできるかどうか分かりませんけど、基本的には何でもお答えするつもりでおりますので、ただなんとなくどっかの政党に絡む話ばっかりだと面白くないんで、いろんな話散らしていただきたいと思ってます。そこら辺よろしくお願いします。そして11月8日、まあ、だいぶ先ですけども、こちら土曜日、QIC ミーティングキャラバン2025福岡、これが開催決定いたしました。これは、まあ、時間は神戸ミーティングと同じで14時会場、14時半スタートという形になると思います。で、こちら IBB 関西チーム、みんなで徒党を組んで出かけていこうということになっております。ぜひ、まあ、九州地区、九州山口、まあ、中にはね、西日本からあるいは、国境を越えて、福岡に、福岡とも交通の便がいいですからね。空港から福岡空港から、まあ、福岡市内まで、まあ、10分ちょいあれば15分もあれば通じてしまいますんで、ぜひ皆さんお集まりいただきたいと思っております。そこでお便り1通ご紹介しておきましょう。こちら岡山県岡山市、50歳塾講師、ラジオネーム OHK48、
ありがとうございます。
6月21日の神戸ミーティングは無理っぽいのですが、 11月8日の福岡のミーティングキャラバンは行けるかもということで、岡山から来ていただけるんですかね。そこで福岡の見どころについてぜひということでいただきました。私に聞きますか。私が福岡に住んでたっていうのは1992年ぐらいなんですよ。なのでもう30年以上前なんですね。だいぶ違いますよ。この間木田さんにもちょっと聞きましたけど、木田さんが福岡に最近行ったのはいつってこの間聞きましたっけ。
はい、聞きましたけど、そんな街中とか行ってないから分かんないです。
いや、だから最近街中に行ったってのはいつぐらいですか、一番最近で。
もう何年も前じゃないですか。十何年前とも言ってもいいかもしれない。
十何年前。ああ、バッコさんはあの福岡は行かれたことあります？
福岡、当時の福岡ドーム、
はい、
ソフトバンク戦を、阪神ソフトバンク戦を見に
行きました。なるほど、
はい。
その時は福岡市内観光かなんかしました？
してないです。
もう野球一点ごかしり。
野球一点ばりです。
もう何、もうそれ新幹線かなんかで行ったんですか？
行きは、飛行機ですね。
飛行機、
はい、で帰りは、はい、新幹線で。
新幹線、
エヴァンゲリオンの新幹線が、
はい、
あれに小玉に乗って帰りました。
小玉で、
はいはい、6時間かけて帰りました。
まあ、安く抑えたってことですかね。
6000円ですよ当時。
あの頃でもプラット小玉ってあったのかな。あの小玉ってちょっと安いんですよ今。
あ、プラット小玉は東京行く時はプラット小玉乗ります。
うん、でまあまあ、だからエヴァ新幹線はもうあの頃はもう走ってましたね。だから
朝6時何分かのやつ。
ああ、うん、あ、向こうで当然一泊してるわけですよね。その
2泊します。
あ、2泊、
うん、
2泊したのにどこも行ってないですか。
行ってないです。
宿はどこだったんですか、どのあたりだったんですか。
東横インですね、福岡。
福岡も東横インいっぱいあるから。
どそうで
天神に近い、それとも博多駅に近い。
覚
えてない。ああ、まあいずれにせよ、まあ街中でしょ多分。
そうですね。
外に出りゃなんかある、あるし。
食べ物は食べましたよ。何だったっけな、はい、ごぼ天のなんかこううどん、うどん、うん。
ごぼ天、まあ。
ごぼ天じゃなくて、ごぼ天じゃなくて、ごぼうのかき揚げのうどん。
ええ。ええ、うん、それはうどん専門店で食べたんですか。
だ、むっちゃ並んでるところでしたよ。
並んでるうどん屋。
うん。
カロのうどん、
いや覚えてないですけどね。いや、あ、そうそう、それで終わった後に、
はい、
呼ぶ子のイカ、なんか
呼ぶ子
鳥、あの透明のイカ、
ええ、
あれみんなで食べましたね。
そのうどん屋で、
うどん屋さんじゃなくて、
あ、別の
仕事、あの試合終わって、ええ、でみんなで、ええ、なんか居酒屋さんっていうか、その予約したところでそれがありますってことで。
それはその球場からほど近い、それともちょっと行ったところ。
いや、ほど近いと思います。
ああ、ということは西陣あたりですかね。
かな、
ええ、
うん、
まあ、あのあたりはもう呼ぶ子のイカはジャンジャが入ってきますから、
うんうん、
ええ、あの透明な、よく見るとこう液晶みたいにこういう模様がピラピラピラピラして、
うんうん、そうそうそうそう、
ええ、でゲソがウニウニしてまして、
そうそうそうそう、ええ、
で後で、あのゲソが、あの焼き物と天ぷらができますけど、どれが床ですかとかって言われて、で天ぷらでとかって、そういうやつでしょ。
それ知らなくて、でなんか頼みすぎちゃって、
あ、
で1匹ぐらいほとんど丸ごと残ってたんですよ。あれ1時間ぐらいしたら白くなってくるんですよね。
ああ、まあそれでも食えますけどね。
そう、はい、食べてました。
まあまあ、まあまあ、でもそういうもんですよ。だから、食べ物で言うと、まあ、うどん、
うん、
うどんどこだろうね。並んでいた、
めっちゃ並んでましたよ。
ああ、九州ではスケさんは並ばないですからね。こっち大阪でね、大阪とか東京は長蛇の列ができるんですけど、スケさんで行列ってどうよって俺いつも思うんですけどね。で、でそもそもスケさんうどんは、あの博多うどんじゃないので、あれは小倉の方なんでちょっと別なんですよね。で、カロのうどん、あるいは牧のうどんとか、まあまあ他にも有名店ありますからね、いっぱいね。だからそういう、まああと、まあいろんな、だから、まあ、基本食い物ですよ福岡は、うん、まあもちろん大阪も食い倒れと言いますけれど、福岡の場合やっぱ目の前が海だし、
うんうん、
で山のものもすぐ入ってくるし、そういった意味では、あの非常に食い物は、あの層が厚いところですね。で、あとやっぱ、あのこっち側からのお客さん連れてくと、ラーメンの安さにびっくりする人が多いですよ。
うん、
あの大阪だと下手したら1000円するじゃないですか今ラーメンって。
今そうですね、
で向こうで安い店行ったらワンコインでお釣り来ますからね、でそれで普通にうまいですからね。だからそういうようなところ、あとあのまあ屋台が結構文化としてあるじゃないですか福岡は。ただあれもねだいぶね昔と装いが違うんですよね。昔はやっぱりあの当たり外れが大きいのと、それと非衛生的なのとあのそこら辺が良さだったんですけど最近はあのなんか本当かどうか知らないですよね、生物を出さなくなったっていうに聞いてるんですけどね。昔は本当にへのかっぱで刺身とか出してたんですけど、あのなんか今生物禁止ってことになってるらしくて、いや本当なのかなとか思いながら、あとあれでしょう、あのメニューにあの外国を入れないといけないっていうインバウンド対策で、で中にはそのできれば外国語が喋れる店員さんを置くのが望ましいみたいになってて、なんか違うなとか、ね、あの昔はあの屋台の親父とか日本語すら怪しいっていうやつがいましたからねもう酔っ払ってて何喋ってんだかさっぱりわからんっていう親父がいて、それで大将あのお会計とかって言うとうーんってこうエアーソロバンが入りますよねエアーソロバンがこうなんかあの額の前でパチパチやってるんですけどねパチパチやってる割にはめちゃくちゃな値段が出てくるんですよねもう本当忘れもしないけど、その俺一人で行って、まあ、いつもの行きつけので、そこでビール2本飲んで、それでおでんを何個か食って、天ぷらが売りの屋台だったんで天ぷらも何個か食ったの、なんかイワシ天ぷらとか豚天みたいなのあげてもらって、それで最後に締めでラーメンも食ってんですよ。でどう考えても2000円以上、2000円っていうか3000円ぐらい行かなきゃおかしいのに、うーんとエアーソロバンが始まって、860円って言われて本当ねとか言いながら千円札バンって置いて、あお釣りはいいです、お釣りはって言ってお釣りがいいですところから俺全然得してるんですけどねそのままもうあの千円だけ置いて、もうあのダットのごとくそこから走って逃げましたけどね。で翌日行った時はもう忘れてるんでもうあのそれが屋台の良さだったんですけど、最近はなんかどうもそういうもんじゃないみたいですね。木田さん、屋台は最近行ってます？行ったことあります？
いや行ってないです。
前あれ地震の時ぐらいにいっぺん行ったじゃん。
いや覚えてないです。
あの時さ、あのあなたと私となんだあのあなた楓もいたよな。でそれとあの花お菓子の4人で、あのそのさっき言ったエアーソロバンの息子がやってるあの屋台層に今もう全然かっちりした店になっちゃって面白みがないんですけどね、息子がなんかあの中華料理のシェフかなんかやってたんですよ。それでその親父が引退したんで後を継いで、今その中華の屋台になってるんですよ。それで行ったらあの値段がかっちりしてました昔のようなエアソロバンはないんだなと思って、すごいなんか寂しい。
甲子園球場の周りの居酒屋さんでも、あの古いところに行くと、そのエアソロバン、
エアソロバンいる、
あれありますあります。
あ今度そういうところ行きたいですね私もあのエアタイガースファンになりますんで、その時全然あのいろいろ聞かれると全然あちょっと詳しくないんですよとかって言うしかないんだけどあとはもう昔の名前でもう勝負するしかない。もう昔のねやっぱねあの、それこそバースがいた時のねとかっていう話でもうあの時のアニヤがとかってい
ない、古いアニヤなんてい
や今はもうアニヤとか通じないじゃないですか。逆にあのオールドファンにアニアっていう名前出すと、あ知ってるこいつっていうふうに見や、もうそれだけですなんちゃってができますんで、あの、というね、まあこの今のマイクネームでもお分かりのようにバーコイさんは、タイガースの、異常なファンです
最近見てないですよ。
あ球場に行ってないと思
う。行ってないですね。テレビもちょっと見なくなりましたね。
あそうですか。
またちょっとあの余裕ができたら行きたいですね。
ああなんせね、コロナでいろいろこう入場制限とかあった時期にちょうどほら大阪に来て私すぐにそうなっちゃったんで、本当だったらしょっちゅう行きたかったんですけどね。でさ行くならもちろんスワローズの試合ですけど、そもそも甲子園ってビジターが もう虐げられてるじゃないですか。もう狭いとこに押し込まれるでしょ。だからそもそもほら分母が少ないからすぐ売れちゃうんですよ、
うんうん、
だからチケットが手に入らない状態で今に至っております。という恨み節を一応言った上で、ということでさあ今日もお送りしてまいりました。木村さん、福岡でなんかここは見といた方がいいとかってのありますか？
いや、わからんです。
マリゾンとか
わからないです。
福岡タワーマリゾン、今マリゾンってどうなってるんですかね。マリゾンって知らないですか？
知らないです。
福岡タワーってこんなとんがったやつがあるんですけど、うんうん、そこのそこから海の方に突き出たところにそのマリゾンっていう施設があるんですよ。でいろいろあのグッズ売ってたりとかで、そこが船着き場になってて、そこからあの海の中道の方にあの高速船が出てたりするんですよね。でそれでブーバーッとこう海を渡っていくと、そこにマリンワールドだっけ、その、水族館とか、あとちょっと足を伸ばすと金印公園っていうのがあって、昔の漢の和の名の国王の印っていう金印が見つかったところですね。そこあのでかい金印のオブジェがあるところなんですけど、そういったものとかがあるところがありましたね。でまあそこに海ですぐにこうあれ15分ぐらいで渡れるのかな、んでそんな場所もあったりします。で他にもだもう古いですね情報が俺は。もうだから昔行ってた場所っていうのはもうかつて行ってたビルとかももうないんですよ、
うん、
その私がそこで公開番組を毎週やってたイムズビルっていうのなんですけど、それももう今なくなっちゃう、うん、それこそ渡辺通りに面したとこなんですけど、あれももうないですからね。だからもういろんなものが変わっていくので、今度じゃ逆にその変わりっぷりをちょっと見ていこうかなというようなことを思っています、うんうんうん、まあということでございまして、さあお送りしてまいりました QIC、 そろそろエンディングテーマが流れてまいります。QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ元浦千代吉、赤字会社やってますズル向けサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、衆議院の解散権を参議院議員に与えます愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダ殿滅びの美学、前島くんの彼女を探しています全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしてまいりました。さあ今日初めて、お手伝いいただきましたバーコイさんでありますけども、どうですかやってみて。
いやめっちゃ緊張しました。
そうっすか。そうは見えなかったけどね。そうです、
そうですか。
だってこの場所自体ももう何回も来てる
から、ね、そうですね、何回も来てますね、
だからまあ特にね、で目の前にいるのもしょっちゅう見てるやつですから、
そうそうそうですね、はい、
まあそうですか、緊張しましたか。
はい、
なんか そういえばね、はいはい、いつもよりはちょっとよそ行きの喋り方になってるなと、はい、いつもだともうちょいなんかこう関西のおばちゃんの喋り方になってるんですけど、そうそうそうそう、
関西のおばちゃんです、
それがなんか今日はなんか、はい、今日よそ行きなんて思いながら、ちょっと見てましたけどね、
はい、
木村さん初のバーコイさんいかがだったと思います？
いや、あの、良かったと思います。
ありがとうございます。
まあね、キラウェイからお褒めの言葉を預かっても、まあ、大した価値はないかもしれません。
そうです
よ。、ということでまたねぜひねお手伝いいただければというふうに思ってますんで、はい、よろしくお願いいたします。来週はいよいよ QIC 神戸ミーティング2025でございます。6月21日土曜日14時会場、14時半開演となっております。どうぞたくさんの皆様お集まりいただきたいと思っております。入場無料ですけど、いつものようにお賽銭箱は置いてあるけどね。 何に使うんだろうね、ということでよろしくお願いしますということで、TYC そろそろお別れの時間です、また来週はだから神戸ミーティングの会場からの放送ということになりますのでよろしくお願いいたします。バッコさんありがとうございました。そして木村さんありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週ごきげんよう。さよなら。